インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーでございますよ。つってはい、ということで本日6月の、22日です。22日、本当に曜日感覚ね。23日ですね。はい、本日6月23日、今日はもちろん日付から入ってるということはこれですね。 6.23、 最近のこといきたいと思います。いや、最近のことシリーズやるにしてはですね、情報量が非常に多くなっております。喜ばしい情報たっぷりなんですけれども、その中ですね、本日はもうやらねばならぬ、脳原稿で始めております。取り留めもない回になると思いますが、本日もよろしくお願いします。ということで、さあどこから行きますか。新日本プロレスから行きましょう。まずは新日本プロレスのシリーズの話。現在ニュージャパンロード、箸休めツアーをやっております。G1 の間のシリーズですね。ジュニアがメイン取ったりするシリーズなんですけども、まあ今シリーズちょうどそうなってますわな。はい、注目の大会は 6.20 後楽園と 6.21 後楽園ですね。 6.20 後楽園では、IWGP ジュニアタッグ選手権が行われました。チャンピオンマスターを伝えた口龍介 VS チャレンジャーは、マスターはとタイって言った俺今、マスターはと田口龍介組対、フランシスコアキラ TJP 組は24分15秒ザ・リーニングタワーでフランシスコアキラが後から勝利しまして、ユナイテッドエンパイア、UE 指定タッグがですね、指定かどうか知らんけど、はい、チャンピオンになりました。素晴らしい。で、この試合、何が素晴らしいってですよ、とにかくですね、多分 TJP のおかげなんですけど、連携技、見たこともない連携技が豊富。それから、一人の人が技をかけてるところに、別の人が技をかけながらカットに入るというですね、タッグマッチならでは、ベイインディーっぽいですね。すごく面白い展開がですね、何個も詰め込まれてました。いや、やっぱアイデアって大事だなと。こうね、こうちょっと気の利く外国人選手が入るとこういう風になる、試合がこういう風に回り出す、面白くなるっていうのは本当やっぱね大事だよ。日本人でもね、できない人わけじゃないと思うんですよ。うん、だけどちょっと発想が固いというか、どうしてもなんだろうな、これは自分もそうなんですけど、テンプレに寄りがちになっちゃうとかね、いうところがあるんですが、それをちょっとぶっ壊してきたなと。はい、自由な発想素晴らしかったと思います。本来はアキラが光るべきなんでしょう。別にアキラが光ってなかったわけではないんですけれども、とにかく目につくのは TJP、 これですね。はい、素晴らしかった、いい試合でした。続いてというかこの日ですね、AEW のオールアトランティックチャンピオンシップ、進出トーナメントが行われてまして、本間クラークコナーズと石井金丸が行われました。石井金丸19分37秒垂直落下式ブレーンバスター、まあまあいい試合でしたね。まあまあ、はい、それから本間コナーズも、いやなんでって感じですけど、てかさ、オールアトランティックチャンピオンシップにさ、本間とか金丸出たらどうすんのっていうまかり間違ってですよ。プロレスは八百長だから、八百長じゃないから間違っちゃった、大事なところで間違っちゃった、もういいや。はい、ということでこれが翌日につながります。はい、もう言ったことわかるでしょ。で翌日ですね、この AEW オールアトランティックチャンピオンシップ初代王座フォーウェイマッチ進出トーナメント決勝戦、石井智弘対クラークコナーズは13分21秒垂直落下式ブレーンバスターで石井智弘が勝利しておりますよ。いや、ここはね、もう約束された好勝負というか、名勝負ではないんですよね。好勝負、バッチリ発揮してくれました。コナーズがジュニアヘビー級だってことを忘れちゃうぐらいですね。はい、好勝負で渡り合ってたのが素晴らしかったと思います。 パワー型のジュニアなのでこういう感じの見せ方ができるのかななんていうふうに思いました。体つきはねもう言うこともなく、それからちょっとかぶってる技がかぶってるところでコナーズの方が説得力のあるね技を繰り出せるっていうのはちょっとでかいっすよね。とはいえシートモヒロですから、はい、きっちりとですねコナーズのいいところを出しまくってですねこうよらーっつって最後は上回ると素晴らしい。試合後のコメント面白かったですね。言った通りやる意味のないトーナメントだろうと、何もこらねサプライズもねえって当たり前だけは残ったトーナメントだって。まあ俺は花からあのベルト見てたからな、フォーウェイ、あ、フォーウェイだのスリーウェイだの綺麗だけどよ、組まれた以上やってやるよ、それからあのベルト俺が命吹き込んでやるよって、くーかっこいい。以上第7試合、IWGP ジュニアヘビー級選手権です。チャレンジャー高橋チャンピオン、石森泰治は36分20秒ブラディクロスで石森泰治が勝利しました。石森が新日本プロレスでちょっと違うぞっていう目で見られるようになったきっかけ、別に最初からすごかったしすげえ選手だなって思われてたんですけども、よりそれが強く印象付けられた試合が、これは俺の印象ですよ、おそらく、神宮でやりましたね、高橋宏武石森対戦、あの試合の石森の強さがちょっと半端じゃなくてですね、あそこで見る目変わった人って結構いるんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、あの試合は、フィニッシュも新しいフィニッシュ解禁したりしたんですけれども、まあ、コロナ禍で、しんどい中で行われた興行で、高橋宏武がねバンバン爆心していくのかなと思いきやですよ、ちょっと痛めた肩をですねガンガン攻めまくってやっちまいましたね。石森泰治すごい強い姿を見せたわけです。でその後はですねもうなんだろうな、あの勝ち試合では凄まじい強さを見せつける石森泰治っていうのはずっとみんなのこう印象に残ってて、はい、強いっていうね、とにかく強いっていうイメージがあの染みついてました。で今回もチャンピオンになった時もいや石森強いよみたいな、あのなんだろうな、相手の魅力を出してとかねっていうタイプの選手はないと思うんですけれども、これもまた一つの見せ方なのかなというふうに思ってます。そんな強い石森泰治がベストオブザスーパージュニア3連覇勝つですよ。これなんか次に G1 控えたりフォビドゥンドアがあったりね、ちょっとビッグイベントが控えてる前にね、チャレンジです。しかも後楽園で満員超満員札止めをねこうみんなに煽って、で満を持してのメインイベントですよ。ドミニオン外してなんか変だったね。そんな中で行われたタイトルマッチなのでそれは第2戦になるわけですが、なんとちょっとね試合、これは俺が石森勝つと思ってたからなのかもしんないけど、どうもなんか浮かねえ顔してんなみたいな、まあね石森がめっちゃ攻めてたし、あの的確すぎるね肩攻め腕攻めをしてたのでそれに苦しんでたってことなんでしょうけれどもどうしてもねそうね一枚余計なこうフィルターがかかっちゃってるんですが、素晴らしくですねあの石森が何だろう目をつんでいくというか、 J とはまた違うタイプでねこう流れを寄せつけないというか自分の方にどんどん流れ持ってきちゃうみたいな感じでしたね。年齢とか関係なくあの石森泰治のライバル高橋宏武だなって言えるぐらいあのこの2人の試合っていうのは毎度盛り上がるし面白いものになります。まあ、ちょっとご本人的にもね後楽園でのベストオブザスーパージュニアファイナルっていうのは非常に印象深い試合になってるようなんですけれども、それをこの日の後楽園のメインイベントのタイトルマッチで、ね、負け試合がベストだったのか勝ち試合がベストになったのかななんてちょっと思ったりもしました。最後すごかった、あの腕攻めすごかったんですけど最後はねあの非容疑出してきましたね、ちょっとモサモサはしましたが、雪崩式のリバースブラディサンデー、雪崩式のリバースのなんだっけあれブラディクロス狙ったのかなと思ってちょっと思ったんですけど違うっぽいですね石森の体勢見ると。まあ ベストオブザスーパージュニア、それから IWGP ジュニアって言ったらね、スーパーなだれ式技が出るっていうのがやっぱりあるじゃないですか。なだれ式といえばジュニアの花みたいなところあるんで、そういう意味で見慣れない超絶なだれ式技が出たっていうのはちょっと嬉しいっすよね。しかも最後フィニッシュがね、ここのとこずっとボーンロックボーンロックで押してきてところにね、思い出したかのようにブラディクルスですよ。なんかこの前も1回は出してたけど、ベストオブスーパージュニアかな、その前かな、よくわかんねえな。はい、ブラディクロスってあまり石森の中でもこうバンバン使うようなフィニッシュはないからね、出ただけでちょっとプレミア感あるなって、なんかあんま面白くねえ技だなとか思ってたのに、気がついたらなんかすげえ技になってるんですよね。素晴らしい。はい、石森大治、高橋ヒロムを完璧な形で退けました。超強いヒロムをしっかりと退けました。そしていやもう誰もおらんなと、ちょっとたどたどしいね、客煽りをしつつ、このベルト一発で取るやついるかって、出てこいって言ってね、次のチャレンジャーいねえだろみたいな感じで言ったところに、アウンテーマスがデンデンデンデンデンデンって来ました。おかえりなさい、櫛田選手帰ってまいりました。素晴らしいいや櫛田ファンとしてですよ、もうプゴトからね、こう国斉藤に触れた人っていうのはなんだっていう思う人もいるかもしれないんですけど、こうちょうどプゴトを始めた時期っていうのがですね、ちょうどでもねえな、全然ちょうどじゃねえな、ちょうどじゃないですね、ちょっと後ですね、櫛田が新日本プロレスを立ってから、旅立ってからしばらくしてからこのポッドキャストを始めておりまして、その前にはね、櫛田の内緒話って素晴らしいポッドキャスト番組があったわけなんですけど、まあそれにね負けず劣らず頑張りてえなとか思ってたわけですねはい。でなのでそのタイミング、こうちょうどずれたタイミングなんで、櫛田言わなくなったんですよ、国内と。こっから始まりますよ、マジで櫛田推しポッドキャストが。ノアッコだと思ったら大間違いだぞつってなことはねえんですけど、まあ今のところ真に至るプロレスをしてるのはノアなので、全然こうノア感染頻度は下がることはおそらくないと思うんですけれども、いやでもね、強敵現れですよ、国斉藤のプロレス感染モチベ的には、やっぱねグレートレスラーですよ、櫛田が帰ってまいりました。ちょっと残念なのはね、帰ってきたっつってもね、 WWE で一旗あげてというか名を上げて帰ってきたわけっていうわけではないっていうのがちょっと残念かな、だからね、なんかもろ手を挙げて喜んでいいのかどうかもちょっと微妙なところなんですけど、まあでもね、また新たな活躍の場をねこう得たわけですから、これは喜ばなければならんでしょう。何よりも生で見られるようになったんで、櫛田をまたね、これが一番嬉しいですよね、はい、またマイクがうめんだな、今契約書にサインしてきましたっつって、ね、嘘つけっつって知らんけどね、はい、新日本プロレスに復帰しますということではい、失礼しました。櫛田が帰ってまいりました。でそんな櫛田なんですけれども、もう復帰戦が決まりましたね、まだまだちょっと続くニュージャパンロード、次の7月3日の後楽園大会で復帰です。復帰戦は、なんと棚橋宏、櫛田、アレックス・ゼイン、いやずるいな、こう人気の人をね小脇に抱えてね。で対戦相手が健太石森対し下道ということで、櫛田石森が一番のテーマになるんでしょうか。これもしかして棚橋と健太もなんかあんのみたいな。一応ですね、この試合は櫛田と健太の復帰戦と銘打たれております。 KK コンビですね違うけど、はい、櫛田はロスに拠点を、健太はフロリダに拠点をということで、アメリカ在住型日本人レスラー、アメリカにも活躍の場が新日本プロレスもありますので、まあ、新しいねこうタイプの選手がまた一人生まれたわけで、これから 新日本プロレスが見せるプロレスの幅あっていうのがいろいろ増えてくるのかななんていうふうに思って、非常にワクワクしております。何よりもね、クシダ帰ってきたっていうのもでかいし、つーかクシダとケンタが絡むのが熱すぎる。個人的にここはそんな交わってないでしょ過去も。いやー当然ね、クシダ石森がねポイントになるのは分かってますよ。だけどさ、クシダケンタちょっと楽しみじゃないね。はい、ということでもちろん行きます。サイン会やってけろ。はい、そんな感じでございます。新日本プロレス、G1 ちょっといまいちだなとか思ってたらぐーっと熱上がってきましたよ本当にね。一発です櫛田来たら、こんなもんですわ藤井ともね。はい、経てから AEW ですね。新日本プロレスの話題といえばこれを外すわけにはいかんでしょう。来週の月曜日に AEW フォービルンドアが行われます。カードがいろいろ決まりましたのでさささっと舐めていきますよ。 AEW のチャンピオンシップがジョン・モクスリーと棚橋宏で、 IWGP、ヘビー級王座戦が 4way マッチ、ジェイ・ホワイト、ハングマン・ページ、アダム・コール、岡田和司か、ねえ 4way ですよ IWGP が、ね、アダム・コール取っちゃうよ、はい。そして、先ほどから言ってる AEW オールアトランティックチャンピオンシップは、マラカイ・ブラック、パック、ミロ、でトモヒロシ、これはちょっと面白いんじゃない？これはやばいっすねこのカードは何気に。はい、すげえ楽しみです。というかもうミロと石井が絡むのがちょっと楽しみすぎる。はい、さあそしてこれも素晴らしいカードですね。 IWGP ユナイテッドステイツチャンピオンシップ、ウィル・オースプレイ VS オレンジ・キャシディ、ウォーこれ AEW だからできるねチャンピオンシップやね。はい、アメリカのガバイじいちゃんオレンジ・キャシディ、これ楽しみです。これがねまたなんで組まれてたかよくわかんないよ。次クリス・ジェリコ、鈴木ミノル、サミー・ゲバラ、なんでジェリコとミノル組んでんの。対するはエディ・キングソン、ウィラ・ユタ、そしてショータ・ウミノ。あ、そう、海野翔太は帰ってきそうだね。これ帰ってこないかな。ほら今ね本体の若手エーススポット空いてるからね。ね、一人ちょっと自爆しちゃった人いるからね。はい、次、ウィナーテイクスオール、IWGP ワールドタッグタイトル、ROH ワールドタッグタイトル、すごいですねこの両方を取っちゃうと。FTR、それからジェフコブ・グレートーカン、そして六本木バイスと、これがぜんずるなのは六本木バイスですね。なんでかというとベルトこの人たち持参してません。以上。さあそして AW ウーマンズチャンピオンシップですね。女子のチャンピオンシップはサンダーロサ対トニスト、来たトニスト、ジュースの嫁ジュースの嫁なの、ジュース裏山、これもトニストちゃん、トニストタイムですね。はい、続いてザクセバジュニア VS ハテナハテナハテナ、本当はねここはブライアン・ダニエルソンアメリカンドラゴンだったと思うんですけれども、いやー誰か誰でしょうね。これねブラックプールコンバットクラブつながりで考えると、もうウィーラー・ユータは、クリス・ジェリコ鈴木ミノルとやっちゃうの決まってるし、もうこれさブラックプールコンバットクラブの総帥出てくるしかないんじゃないの、主会がね。えそうです、リーガル先生です、イギリスつながりです。もう動けるかどうかも知らんけど、この試合のために一肌脱ぐってありじゃない、ちょっと楽しみです。で X 処方 AW もやってきました。さあそしてまだあとあんのはなんかこれはどういうあれなんですかね、バレットクラブ VS、デューズウィズアティテューズって書いてあるんだけど、エルファンタズモ、ヒクレオ、ヤングバックス対スティング、ダービーアリン、高木慎吾、高橋ロム、なんだこりゃこれ何マジでちょっと見てないか分かんない。そして、オープニングマッチになるのかな、フォビドゥンドアバイインということで、おそらくこの試合はあれなのかな、無料試合なのかな、ガンクラブ アンドマックスカスター、ですね、はい、対 NJPW 道場ということで LA 道場勢がですね対戦します。いや LA 道場勢といえばコグリンが次のシリーズ来ますね。楽しみ。 DKC も楽しみだけどコグリンが楽しみですね。はい、ということでまたこちらもですね、フォービズンドアスーパーカード目白押しでございます。休み取りましたよ。取るわこれは。はい、深掘りはですね今週末土曜日の、フォービズンドアじゃなくてなんだっけ自分の番組忘れてる。特のプごとでやりますのでこちらもお楽しみに。いや一番楽しみなカード何かな。意外と AEW アトランティックチャンピオンシップだったりするのはわしだけですかマラカイブラックパック見ろ1位ですよ。やばいだろこのカードすごい。IWGP より絶対面白いやんこんなね。はい、ということです。質問箱いっちゃいますはい、質問箱復活しております。4件いただいておりますのでいきたいと思いますよ。いつも楽しく聞かせていただいております。最近の剣王についてです。ここ最近の試合内容はとてもよく YouTube も始まりヒールだけどいい人感がにじみ出ているのを感じます。ただ本業の試合になるとその試合に向けてのマイク展開の作りが中学生の悪口レベルなのが気になり、なおかつ試合が終わると相手を称賛認めるのワンパターンでまたやってるわって感じで冷めてしまいます。ちょっと前の話題になったジェリコのマイクじゃないですが相手を認め称賛しその上で優位性を出す、これが一番いいとも思うのですが、日本の業界に伝統的にもこの流れは今後も続くんですかね。あと剣王に関わらずですがマイクで自己アピール展開を作れないレスラーは昨今のプロレス業界で生き残れないと思うんですが国さんはどう思いますかということで、はい、ありがとうございます。まずですね剣王の煽りが中学生の悪口レベルということなんですが、こんなにね頭回る中学生いたらすげえなって。俺もっとバカでしたまあまあね、あの上げ足取りなのは、上げ足取り度としてはなんだろうな、某インゴベルナブレスの方がですねよっぽどあの下手っぴだと思うので、まあ剣王は別にいいんじゃねえのかなと思います。まあ、確かにちょっとこうなんだろうな、知能レベル的に低いだから中学生レベルって言ってるのかもしれないですけど、まあ、であるがゆえに分かりやすいからねキャッチーだが別にいいのかなとか思いますけどね。変にこねくり回してツッコミどこあるよりはいいと思います。ポー・インゴベルナブレス のトップの人よりはね。はい、でワンパターンということですが、確かにワンパターンですね言われてみたら。でジェリコの方が逆パターンだみたいな感じなんですけど、そうね、まあそこはもう趣味の世界なんじゃないですかはい、それは一番いいと思うのは選手を応援してりゃいいんじゃないですかね。はい、あの自分がしっくりこない選手を無理に分ころうとしなくていいと思います。ねえ、そんな無理しなくていいよね。はい、で日本の業界的にも伝統的にも言ってるんですけど、みんなそうなのかな、ちょっと分かんないですねこれに関してはね。ちょっとあのあんまりそんなみんなこうだなとかあんま強いイメージを持ったことないので、確かにジェリコみたいなねアメリカのおしゃべりプロレス上手な人からしたらやっぱマイクアピールのこうスキル的なものが一段下がるなと思いますけどね。はい、ね、マイクで自己アピール展開を作れないレスラーは昨今のプロレス業界で生き残れないと思うということなんですが、それはつまんないなと思います。なんかねどうなんでしょうね。はい、マイク俺別にマイクアピールそんな重視してねえしなっていう。まあ面白いこと言ったりとかいいこと言ってくれたりしたらそれ当然いいし、レスラーの声が生で聞けるのはねこの嬉しいことはないですよ。今だったらさ地方工業絶対マイク握ってくれるじゃん、どんな田舎行ったってメインで勝った人が。昔なんかそんなもんないからね、本当に試合終わったらサクッと帰ってくるのが別に当たり前だったんで、後楽園だろうが そういう意味では本当ね、ありがたいですよね。だからといって生き残れないかって言ったらそんなことはないと思います。はい、なんか喋るのうまかったらいいみたいな、逆にちょっと嫌ですね。はい、ありがとうございます。次、ブゴトンチンチンはモネタじゃねえか。90年代国内インディーシーンに造形が深い、造詞が深い、造詞、造形ですか、これちゃんとね、造形ですね、はい、造形が深い、クニさん、怪奇派のレスラーの思い出があったら教えてくださいということで、もうこれはベタですけどね、レザーフェイスに追い回されまくりました。FM ウィング、行ってる時はですね、まあ怪奇派っていうのがいっぱいゴロゴロしてたわけですよ。中でも本当にね、真の恐怖を味わせてくれたのはレザーフェイスです。はい、すごかったな。2代目なのかな、俺が一番ビビってたのは。あの後楽園ホールね、南の客席で見てるとですよ、本当ね、レザーどっから出てくるか分かんないので、はい、まずそれが楽しいというか怖い、そしていつもチェーンソー持ってるので、入場してくるときに、あの、なんつうの、油匂いっつうのでわかる、ブワンブワンっていうしね、怖い。そしてあの体がでかい、怖い。すごかったですね。ガチで逃げ回ってましたね。今のプロレスファンってほら、場外弾飛んできそうになっても席立たなかったりとかさ、なんか席立っちゃダメみたいな感じになるけど、ガンガン逃げるよね、ほんとね。あの逃げてる時も楽しかったなーなんて感じです。今客席をガチでね、こうなんだろう、恐怖のどん底に突き落とすようなレスラーいないですからね。まあ今それもできないのかな、コロナもあるしね、そういうタイプのレスラーいなくなっちゃった、残念だな。はい、ありがとうございます。次、これを機にアイコンをクッシーに戻します。あれが一番しっくりくるんだよっていう。そうですか、戻します。ありがとうございます。次、クニさんこんにちは。G1 公式戦の日程が発表されました。今年は4ブロックというのもあり、公式戦最終戦は、最終日は各ブロック2試合ずつと、半分の選手は公式戦がありません。やはり武道館初日の公式戦最終日に公式戦が組まれている選手からリーグ戦突破者が出ると考えるのは普通だと考えるのですが、クニさんはいかが思われますか。ちゃんと見てないので分かんないですけど、やっぱそういう感じになってるんですかね。まあ4ブロックだからね、どっか1ブロックぐらい裏から上がってくるんじゃないのと思いますけど、まあでもリーグ最終公式戦に顔を出してないっていうのは、その選手を応援してる身からしたら不安ですよね。その気持ちよくわかります。はい、まあそんなこんないろいろあると思いますが、今ですね、プゴトトトではないんですけど、アンケート形式で、あの G1 クライマックス、フェイバリットブロック、それから注目のカードを、受け付けております。本当簡単なあのアンケートになってますので、ぜひぜひですねご参加いただければと思います。はい、ちなみにですよ、私国斉藤の、最注目ブロックは、トゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、A ブロック、いやここしかねえだろうっていう、ここしかねえだろうよなあ。気持ち的には D ブロックって言いたいんですけど、A だな、外国人いっぱいいるし、ね、矢野がちょっと邪魔だけど、あ、ここにね、矢野徹の代わりにここに石井智弘が入ってたらもう A ブロック最高なんですけどね。まあ、C ブロックにはね、ザックとケンタがいたりとか、D ブロックには高木とオスプレイがいたりとか、そこにファンタズマが混ざったりとか、でジュースフィンレイがあったりとか、ね、いろいろあるんですけど、まあ A だよね、どう考えてもね。楽しみです。はい、最注目カード何かと言われたら、そうだな、やっぱ J ホワイト、タモトンガですかね。ベタだけどね、まあ、J 王冠も楽しみなんですけど、20日合わせっていうのもあるし、王冠がねまた新たなプロレスの幅を見せてくれるのかななんて思ったりしてるんですけど、それからでも俺注目のカード1個上げとけって言って、それからじゃないよね、どれか1個っつっ ったらな、それで消費しちゃっていいのかな。JC もねまた見たいんですけどね、うん、悩むね1個ってやばいっすねこれな、本当にな。ジュースフィンレイもかなり楽しみなんですけどね。あとローラー岡田楽しみやね。それからジョナージェフコブ全部いっちゃってんじゃんっていうね。まあいろいろ楽しみなカードあるけど、まあでも J 玉だな、日本のプロレスの一番面白いやつ、日本で見られるプロレスの面白いやつですね。でも両方とも外国人、これをおすすめにしてさせていただきます。皆様はどんな方がおすすめでしょうか。ぜひとも、Google フォームの方で募集しておりますのでご参加ください。はい、ってな感じでございます。ノアのことはまた後ほどやらせていただきますのでお付き合いください。ノアもね武道館ガンガン決まりましたからね、楽しみですよ。はい、ということで今日はこの辺でおしまいしたいと思います。国斎藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションはそれにです。意見感想やご質問などありましたら質問箱復活、それからハッシュタグプゴトでつぶやいてください。さらには、徳のプゴトスタンド FM で月額300円でやっております。ツッコンの話しております。今週はフォビデンドア直前プレビューやります。アメプロ有識者の皆様ご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺でおしまいだ。ありがとうございます。